皆さん改めましておはようございます。お年の方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、日曜日にブレッシングライズが、中川町にある中川グリーンピアというキャンプ場のところでですね、東京の有名な似顔絵師さんのですねイベントがあって、そこで歌ってほしい、賛美してほしいということで招かれまして、10曲ぐらい賛美したというふうにお聞きしましたけど、すごくいろんな曲を歌わせていただいて、すごく好評だった、反応が良かったということをですね言っておられました。で、カノンですね、どういう曲とか、それをまた次回も歌ってほしいとかですね、いろんな反応があったり、J.I. ゴスペルが素晴らしいということで、すごく喜ばれたということなんですね。で、本当にこう、病院とかいろんなところでこう神様が賛美をこうする機会を与えてくださって、用いられていますけど、さらにこれが広がっていくということを思いますので、さらに期待していきたいと思います。で、今日はですね、今日もイベントがあったんですけども、僕は台風ということでこう中止になりました。ただ10月も招かれているということなので、ぜひですね、皆さん、この働きのためにもお祈りしていっていただきたいというふうに思います。で、ですね、また来週はですね、コンサートなんですけど、風の響きにコンサートですね。このチラシができてますけどもですね、チラシができてますけども、ぜひお誘いください、いらしていただきたいと思います。来週日曜日1時から1時半この場所で行いますのでですね、ぜひいらしてください。またオンラインでもですね、行います。今皆さん見てくださっているチャンネルとちょっと違う、ユーストリームの方のチャンネルになりますけども、そちらでもオンラインでもやりますので、オンラインで見れる方はぜひ見ていただきたいというふうに思います。それから26日がですね、太宰府病院でのコンサート、それから、30日が沢田区介護施設ですね、今回初めて開かれた場所ですけど、そちらでコンサートが行われますので、ぜひですね、お祈りいただければと思います。また10月1日はですね、エルサレムの平和を祈る集いが世界中で持たれる日であります。で、私たち命の顔の福岡教会も登録してありますけれども、10月1日だけではないんですけれども、本当にこうエルサレムの平和のために祈るということは、この神様の命令ですし、また祝福であり特権なんですね。私たちもさらにですね、日々祈る、また10月1日世界中で心を合わせて祈るということを成していきたいと思います。東京でですね、この、東京安定教会の主催でまた、集いが長距離の集いが行われますので、新宿の、ハイアットですね、ホテルで行われますので、ぜひまた来れる方はそちらにもいらしていただきたいというふうに思います。今回もニューヨークとかブラジルとか、それからチェコとかイスラエルとか、そういうところから中継があると思いますので、ですね、期待してですね、見ていただきたいと思います。オンラインでもですね行われますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから10月9日ですね、パウロ・アクモト牧師を招きして福岡カリスマ聖会が始まられます。10月9日から11日までですね行われますので、ぜひ覚えてていただきたいというふうに思います。場所はここで行います。で、1時から行いますので、9日の祭日ですね、ぜひどなたかを誘っていらしていただきたいというふうに思います。9日には夜飯塚で行いますので、飯塚の方にですね誘える方はそちらにも誘っていただいたりしていただきたいと思います。はい、それではですね、あと月刊誌10月号が出ましたので、ぜひいろいろ皆さんですね見て用いて読んで用いていただきたいと思います。信仰が強まる7つの秘訣ですね、毎回すごいこう祝福されますけど、パウロ・アキモト牧師の連載、それから関東メッセージはサムエル・笠原牧師で、聞き従うことを通して最高の祝福を受け最高の人生を歩むっていう題で、素晴らしいメッセージがあります。ぜひ読んで用いていっていただきたいというふうに思います。カンボジア個人のレポートとかですね、そういうのがあります。あと白馬のコンテストのいろんな この優勝した方々 の、 そのコメントとかってそういうのもありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。でそれではですね、あと日本新聞もあの、出てますけれども、この、異常気象ですね、各地で頻発しているというか、アメリカのハリケーンハービーとかですね、イルマとかいろんなのがこう出ていて、まあ、その自然災害もあの地震もそうなんですけど、台風も今までとないレベルとか被害とかが起こってきています。で、まあ、ちょっと日本も今台風が来てますけども、あの本当にこう自然の状況を見ても終わる時が近づいているということをですね、聖書からなんですけども、そちら見ることができます。まあ、自然災害に関してもやっぱり祈って備えておく、まあ、地震もそうなんですけど、それがすごく重要だなというふうに思います。それから、ウクライナスロバキアチームのですね、あの、選挙報告が載っていますし、カズナイフィギ5州の公募音源のことが載っています。でカズナイフィギ5州がですね、あの、77局選ばれまして、あの福岡協会の小杉岡姉妹の分もあの掲載されることになったんですね。本当に感謝します。でぜひあのこの募集っていうのは神様を用いていかないと思いますので、皆さん期待してですね、どんどん歌ったり用いたりですね、していっていただきたいと思います。礼拝でもですね、どんどん入れていきたいなと思っています。それからあの九州では山里ゴスペルクラブとピースが長崎大学病院ロビーでコンサートを行ったっていうですね、あの記事が載っています。ぜひ用いていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、ちょっとカメラをちょっともし見れることがあったらお願いします。ですね、エペソビトの手紙の五章を読んでいただきました。で、五章一節からですね、今日ちょっとあの OHC をすみません忘れてしまって、あのオンラインの方はちょっと見づらかったかなと思うんですけども、よろしくお願いします。エペソビトの手紙の5章の1節からですね、見ていきたいと思います。1節ですね、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。またとあります。で、あの愛されている子供らしくと書かれています。で、あの私たち一人一人というのはこの神様に愛されているんですね。で、どのように愛されているかというと、あの私たちその神様は全てをご存知で、そのままを愛されているということなんですね。で、私たちの弱いところも強いところも、また罪もですね、弱さも全てご存知で、神様はそのままの私たちを愛してくださっているわけなんです。で、その私たちを愛されている子供なんですね。で、あの、子供さんがおられる方は、こう、また、こう、自分の子供のことをもっと考えていただければと思うんですが、やっぱ子供に対する愛っていうのはすごく大きいと思うんですけども、神様は私たちを子供として愛する、子供として愛してくださっている。で、そしてその神にならぬものとなりなさいということがですね、言われています。で、あの私たちはなので、その神様の愛っていうのをですね、こう深く知っていくって必要があるわけなんですね。神様の愛を知らないで神様を愛したり他の人を愛するっていうことはまずできないわけですね。だから私たちは自分自身が神様がどのように自分を愛してくださっているのかっていうことを体験していく必要があるっていうことなんですね。で、そしてあの触れるっていうことをですね、なしていく必要があります。あのなんか先日あのテレビでですね、あの動物園のなんか200種類ぐらいいる動物園で全部鳴き声を取るっていうですね、イベントをやってたんですけど、なかなか鳴き声、鳴かない動物もいたりなんかするんですけど、実際にその取ってみるとですね、あのこういう鳴き声なのかって分かるんですけど、でも私たち神様との関係においてもですね、神様に祈ったり神様に求めたり神様に従ったり、またあの罪を悔い改めたり感謝したり、その歩みの中、信仰生活の歩みの中で私たちは深く神様を知っていくようになるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから主に触れるっていうことがすごく大事で、それは私たちがもう本当にこう神に習うものとなっていく一つのポイントであるわけなんですね。あの、ジョン・ニュートンという方がですね、おられますけれども、彼はアメージング・グレースを作った方ですね。 で、イギリスのこの牧師さんでありますが、彼は元奴隷商人だったんですね。それで、すごく、汚いというか、そして恐ろしい、罪をこう犯していたわけなんですね。でもその頃の彼の信仰っていうのは、こう奴隷がたくさん売れると、神様、今日は奴隷がたくさん売れました、高く売れました、ありがとうございますっていう、そんなことを感謝するような信仰だったんですね。でところが、彼が、この、船でですね、奴隷を運んでるんですけども、ある時嵐にあって母国へ帰る途中にですね、そして、もうそれが大嵐でもう死ぬっていう時になった時に、この神様に助けを求めたんですね。そしてその中で自分が本当に、こう罪を犯してきた、本当に大きな罪を犯してきたんだってことがやっとそこで分かるわけなんです。でそこで本当に悔い改めるんですね。そうしまして、 でも本当にその奇跡的にその嵐から助けられて、彼はここイギリスに戻ることができるんですが、そこで本当に悔い改めて、彼はそこから歩みが変わったんですね。そして献身して牧師になっていったということなんですけれども、そして素晴らしいアメージンググレース、今でも本当にこう多くの方々に歌われて愛されている曲ですけれども、それを作っていってきました。でもそれは自分がどんなに罪深いか、でも神様の愛はどんなに深いか大きいかっていうことを彼は本当に知った人だったんですね。だから素晴らしい曲がこうできていったわけですね。私たちもその神様に触れる、神の愛を知るっていうことをですね、求めていきたいと思うんですね。でまた2節、また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方のを愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたとあります。で愛のうちに歩みなさいって言っています。でそれはキリストもイエス様がご自身が私たちを愛して、自分からですね、自分から十字架を選んで、そして私たちの贖いのためにそれしか方法がなかったので、私たちのために十字架を選んで苦しみを受け死んでくださったんですね。神への捧げ物、供え物として香ばしい香りをお捧げになりましたとあります。でイエス様はその素晴らしいこの愛を持って私たちを愛し、恵みを与えてくださった、だからそのあなた方も愛のうちを歩みなさいということを言っているんですね。で私たちはその先週古い人を脱ぎ捨て新しい人を着たっていうことを学んだんですけれども、その新しい人の実質の中に私たちが愛っていう神様の属性、神様の性質を属性って言いますけども、なんていうんですか、所属の属って字を書きますけど、属性って言いますけど、その中の、一番中心的なのがやっぱ愛ですよね。で神様は全知全能の方とかいろんな属性があるんですけど、やはりやっぱ愛っていうのが一番大きなポイントだと思うんですけども、でその新しい人っていうのは私たちに神様の愛を表すものとなっていくっていうことを覚えていただきたいと思います。ただですね、私たちはその自分の力とかですね、自分の意思でそれをすることができないんですね。そうだ、人を愛さなくちゃいけない、キリストのように主を人を許さないといけないと思っても、私たちその自分の力でそれをすることができないわけですね。で前もお話ししましたが、私はですね、父をすごく憎んでいた時期がありまして、で人を愛さなくちゃいけない、クリスチャン、その時クリスチャンでしたから、人を愛さなくちゃいけない、もちろん親は敬わなくちゃいけない、そして、許さなくちゃいけないってことは頭では分かってるんですね。でも私の中ではちょっと父が暴力を振るったとかいろいろそんなこともあったんですけど、母とかですね、でどんどん憎しみがこう増していってしまったわけなんです。で、そしてその中でもうだんだんそれを罪を握るようになってしまって、もう父を許すぐらいだったらこう神様と喧嘩するみたいな、そういうような感じだったんですね。でその時に、でも私はもう絶対その自分の気持ちは変わらないと、一生変わらないと思ってました。で なんか憎しみっていうのはなんか力を与えてくれるので、なんか憎しみを通ってなんか生きてる、憎しみの力で生きてるみたいなところがあったんですね。でもそれは本当に自分を破壊していくものだっていうことが後で分かったんですけども、 でもその東京に行って献身してからですね、自分の罪に気づき始めて、父のことばっかりこうクリスチャンなのにああだこうだと裁いたり、 こうしてたんですけども、でもその自分の罪に気づいてそのことを悔い改め、また父に対する罪に気づいてこう悔い改め始めたんですね。そしてあの告白をしました。お父さん、まあ、うちは父ちゃんなんですけど、父ちゃんを許しますとかですね、告白を始めたわけなんです。で、あの気持ちは全然ですね許してないんですよ憎しみがあって全然許してないんだけど、まずこう告白を始めてたんですね。そしてある時本当にその自分がしたことに関してちゃんと悔い改めて、その父に手紙を書いて、あの謝ったんですね。そういうことをしてきました。でまたそのことも感謝してたんですけど、その中で不思議なことにですね、本当にこうあれほど自分の心は絶対変わらないと思ってたのに、父を許すことができるようになったんですね。まあ、自分も許していただもらったんですけども、それ で、で私はですね、父を許せたらすごいし、それでもうあのもうなんていうんですか、あの解決と思ってたんです。でもですね、ちょっと違ったんですね。父は本当に最も尊敬できる人になって、最も愛せる人になったんですね。でそれは私にとってすごいなんかこう驚きだったんですね。自分がそういうふうになれるとも思ってないですし、なりたいとも思ってなかったんですけど、でも神様はこの新しい人になったっていう実質をですね、私のうちにも与えてくださったんですね。それで父を愛し尊敬することができるようになったんですね。でここで愛のうちに愛なさいってありますけども、私たちこう肉の力で自分の力でですね、そうで愛そうとか許そうとかしても、逆にその憎しみが増していくとかですね、肉はできないんですね。本当に肉は力がありません。で信仰によってっていうことをですね、信じて、私がもう自分が新しく、今日のテーマだと光の子供ってありますけど、私が新しくされたとか、自分が光の子供になったっていうことを信じ受け入れて、その信仰を何をしていくっていうことが重要であるってことなんですね。今ちょっと今お相撲の時期ですね。テレビお相撲さんや相撲をやってますけども、私お相撲さんでもし勝てるとしたら懸垂ぐらいかなと思うんですね。こうやってこう思ってですね。でお相撲さんこう体重が重いので、私もお相撲さんに勝てるのはそのぐらいかなとかですね、ちょっと思ったりすることあるんですけど、すごい力があって、でもどんな力がある人でもこう鉄棒にぶら下がっててですね、ぶら下がり続けるってことはできないわけです。絶対最後は疲れてパッと手を離して落ちるしかないわけですよね。で重力にはかなわないわけですよね。それと同じように私たちは立法を行うことはできないんですね。ある期間こうあることはちょっとあるとできるかもしれないですけども、本当に神様の愛のうちに入りなさいとか、神様の命令を私たちの力で、それを全う、それをやることは絶対できないんですね。で神様はそれをなしてくださいますし、その恵みによってなされるものだということをですね、覚えていただきたいと思うんですね。そして3節、あなた方の間では聖徒にふさわしく不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。あなた方っていうのはこうエペソのクリスチャンのことですけども、聖徒にふさわしく、私生徒みたいな感じですね。やっぱ生徒って言われるとなんかこう恥ずかしいようなくすぐったような気持ちになったりする人もいると思うんですけど、生徒っていうのはこうイエス様を信じた人ですね。で私たちはふさわしくないんですけど、イエス様は、たっとえイエス様の父のたっとえ父が流されたゆえに、その犠牲のようにですね、私たちは生徒になってるわけなんです。私たちが正しいから生徒なんじゃなくて、イエス様のたっといこの犠牲が払われてるから、だから聖徒なんですね。だから恥ずかしいなと思わなくていいんです。なぜならそれだけの犠牲が払われてるからなんですね。で、私たちは聖徒なんですけど、一人一人ですね。でその聖徒にふさわしく不貧困もどんな汚れも、もう不貧困っていうのは性的な罪ですね。いわゆるこう正常じゃない、性的な罪って言いますか、正当でないという、あとどんな汚れっていうのは、どちらかというと宗教的な罪ですね。神様以外の霊的なものに触れるとかですね、なんかこう何か拝むとか、それから占いをするとかですね、例えばですけども、そういった霊的なものに触れるとか、そういった汚れですね、といいます。それからむさぼり、 もう口にすることさえいけません。貪欲とかですね。で、それは口にしてもいけないっていうことなんですね。言葉ってすごく大事で、あの言葉によって私たちは影響を受けるわけなんですけども、神様も言葉で光はあれと言われて、地上世界を作られたわけですけど、言葉にはそういう力があるんですね。霊的なものなんです。だから口にすることさえいけないっていうことでをここで言っています。そしてまた、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。みだらなことを愚かな話、下品な冗談を避けなさいっていうことですね。今ですね、あのテレビ見ると、そのこう、なんていうんでしょうか、あの同性愛の方とかがすごくたくさんテレビに出るようになっておられて、そして、まあ、それを、まあ、良しとして、またそれをまたお笑いのネタにしたりとかいろいろしていることがあるんですけども、でも、あのもちろんその同性愛の方々は私たちにとって、あの愛すべき方であって、愛する方であって、そしてまたその方々がこう癒されたり解放されることを私たちは願う必要があるんですけど、同性愛自体は聖書ははっきり罪だって言ってるんですね。私はそういうことに対して、それをこう笑い話にしたり、また何かそれを正当化したりですね、そういったことっていうのは私たちにとって良くない、良くないって言いますか、見心でないんですね、全く。じゃあ何をするのかっていうと、この感謝しなさいって言っています。で、私たちの口を、歩みをこの感謝にしていきなさいっていうことなんですね。で、あの、今日は確かローマ人の手紙の8章がディボーションだったと思うんですけども、神を愛する人々、また神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを知っていますと、パウロははっきり言っているんですけれども、あの神様は、あのどんな問題やマイナスと思うことも、その全てを益にすることができるんですね。だから私たちは全てのことを大事にされるのは5章では感謝しなさいと言っています。だから私たちは感謝をするっていうこと、対応ですね、これがすごく重要であるっていうことなんですね。で、私たちつぶやきやすいものですし、また何かこう、違うことを語りやすいものなんですけど、感謝をするっていうことですね。で、感謝をすることを通して、あの神様の光がですね、信仰の光がそこに入っていくようになるわけです。で、どんな問題とか困難とか、あのマイナスとか失敗とかいろんなことがあっても、そこに感謝するときにこう信仰の光、神様の光がこう入っていくわけなんですね。そしてそこに神様の技が起こって、感謝の通しての技が起こっていくんですね。あの今日から、あの長崎教会キャンプ、シルバーウィークキャンプっていうのがですね、長崎の被災で行われるんですけど、今回はいろんなそのセミナーがですね、バイオリンのセミナーとか、東京から講師に来られたりとかされるそうなんですが、あの一つ新しいのがあってですね、この感謝のセミナーっていうのがあって、あの吉谷美奈美牧師がされるってですね、私も出たいなと思うんですけども、あの彼を通してすごいですね、あのファーストフードのお店でもう次から次にこう素晴らしい証がですね出ていますけども、あのそれっていうのは、その一つ、その感謝をしているからであるんですよね。で、いかにその感謝っていうのがその、まあ、信仰を用いることになるわけですけど、そのいかに重要かっていうことをですね、覚えて見ることができるんですね。そして特にこの終わりの時代、第一テサロニケの5章っていうのは終わりの時代のことを言っているところなので、終わりの時代にいかにこのいつも喜んで絶えず祈り、全てのことを感謝するって、このことがいかに大事かっていうことをですね、私たちはこうさらに見ていくと思うんですね。だから、あの皆さんですね、ちょっと、いろんなことがあるときに、そのことを感謝するっていうことをですね、徹底していきましょう。信仰の光がそこに入っていくわけですね。だからまだ感謝してないことがあったら、そこにこう光を入れてください。こう感謝をする、感謝をするっていうことをですね、していっていただきたいと思います。また、今節、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困な者や汚れた者や貪る者、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができませんと言っています。で、あの不貧困、汚れ、貪る、これが偶像礼拝だって言ってるんですね。つまり、神様以外のものを拝んでいるのと同じだということを言っています。とですね、例えばですね、すみません、フィリピ書ですね、 3章をちょっと見ていただきたいと思うんですけど、エペソピリピなので、そのエペソの隣なんですけども、ピリピの3章、ピリピ人の手紙の3章の19節ですね。ちょっとお読みいたしますけれども、ピリピ人の3章19節、彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですと言っています。でこれはあの今あのムサゴルムの、この不貧困なのも汚れたのもムサゴルムのこれが偶像礼拝者ですと言っているんですけど、これはあのここでピリピではその、彼らの最後は滅びであり、彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです、彼らの思いは地上のことだけだというふうに言っています。でそれが本当にその実質なっていうことなんですね。で私たちはそういうことに対してあの、はっきりとノーって言わないといけないということですね。そして6節戻りますけども、エペソ人の手紙6章ですね、読みいたします。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。で虚しい言葉ですね、一つは異邦人の人たちですね、まあ、この時代例えばローマとかギリシャは例えば性的な罪とかはあの悪いことと罪としなかったんですね。だから何ていうか罪って意識がないわけです。だから神殿娼婦がいたりとかいろいろするわけですけど、宗教とその性的な罪がくっついてるんですね、まあ、日本もちょっとあの 神社があるところにこう明かせっていうかそういうのがあったりとかしますけど、そのですね、そういった人たちがいやそんなのは罪じゃないって言っている、例えばそういう虚しい言葉ですね、とかあのそういった言葉ですね、そういったあの、まあ、エペソはそういう、まあ、とても、まあ、コースの要素で反映したところであり、いろんなそういう考え方とかそういう誘惑がたくさんある町だったと思うんですけど、そういう虚しい言葉にこう騙されちゃいけないって言ってるんですね。でこういう行いの上に神の怒りが不従順の子らに下るのですっていうふうに言っています。だからそういう行いをするっていうこと自体が神様の怒りのもとであるっていうことなんですね。であのそして私たちもう私たちは、まあ、皆さんは特にその、そういう罪ということからこうあまり今こうクリスチャンになってから関係ないっていうかもしれないですけど、その、さっきの私のようにですね、クリスチャンになっても握ってる罪、父を許さないぞとかですね、その握ってる罪とかあると、その結局クリスチャン生活が祝福されないわけです。神様の怒りが下るってここに書いてありますけど、あそれなんですよね、あの祝福されないんですよ。だからそして罪をその悔い改め、どんな大きな罪もですね、私たち悔い改めたら許されます。だからあの悔い改めましょうですね。でもそれをこう悔い改めないでずっとなんか理由をつけて悔い改めないでずっと言ってしまうとかすると、その私たちの中にこう罪を犯しているってい こう感覚がなくなっていってしまうわけですね。で、まあ、聖書に死亡のように鈍感っていう言葉がありますけど、私自身ですね、本当にこう自分は本当になんかこう罪に対しても霊的にも鈍感だったなっていうことでちょっと悔い改めたことも何度かあるんですけども、本当に何て言うんですか、こう罪を悔い改めないと本当に鈍くなっていってしまうんですね。そして私のようにこう握ってしまうと、あの本当に主の怒り、この主の御手が入ってきてしまうんですね。だから本当にクリスチャンでもあのそれは本当にこうきちんと対応しないといけないわけですね。ですから七節、彼らの仲間になってはいけません。で、あの人間関係を中心にしてしまうと、なんかその環境を壊したくないっていうことで、その人たちの影響を受けてしまうってことがあるわけなんですね。だから私はこう神様のとの関係を中心にしていく必要があるっていうことなんですね。そして8節、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました、光の子供らしくありなさい。で、光の結びはあらゆる善意と正義と真実なのですと言っています。で、あなた方は以前は暗闇でしたがって言っています。私たちの生活が暗闇でしたって言ってるんじゃなくて、私たち自身が暗闇でしたって言ってるんですね。だからいかに私たちがこうなんていうんですか、こう絶望的な状況だったかっていうのは分かると思うんですね。いや俺は 私は前も性格明るかったし、その別に失望も絶望もしてなかったけどっていう人がいるかもしれないですけど、神様の目から見た時に私たちは暗闇なんですよね。で、暗闇の中にいるっていうことをですね、言っていました。で、ある方がですね、自分の娘さんが、本当に、こう、なんていうか、こう、問題の中にあって、こう、学生さんなんですけど、もうなんかこう、死人がこうセーラー服着てるみたいだっていうふうに言っておられる時がありました。でも、その方救われて、本当にですね、主の栄光が表されているんですけれども、本当にその私たちっていうのは、暗闇だった、暗闇そのものだったっていうことなんです。でも今は主にあって光となりましたって言っています。で、本当に今私たちは光の子供、お互いにですね、光の子供なんですね。ちょっと見たいと思うんですけども、例えばヨハネのですね、8章。ヨハネの8章ですね。ヨハネの福音書の8章の、12節を開きしたいと思います。ヨハネの福音書の12章の8節ですね。あ、失礼しました。8章の12節ですね。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのです。イエス様は ここでですね、ここは会員の罪を犯してしまって、でそれに対してこういう女を石打ちにしなくちゃいけないっていうふうにこうそういうふうに言われて、でこういう女性をどうしたらいいかっていうことをですね、こういう女を石打ちにするように命じていますが、ところであなたは何と言われますかって言われた時に、イエス様が、あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女の上に石を投げなさいと言って言ったら、みんながこう去っていってしまったわけですね。でその後でイエス様がこの女性に言われたのはですね、夫人、あなたの人たちはどこにいますか、あなたを罪に定めるものなかったのですか、誰もいません。でそこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めなさい、なさい、今から決して罪を犯してはなりません。でその時にこのこと言われたんですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むこともなく命の光を持つのです。ですね。で、この会員の現場で捉えられた女性ということで、本当にこう世の中の人から見下げられた、またそういった罪を犯してしまった人だと思うんですけど、でもイエス様がはっきり言ってるのは、イエス様が自身が世の光であって、神様に従う者は決して闇の中を歩むこともなく命の光を持つんだっていう、そういうことを言ってるんですね。だから私たちの過去がどんなであったとしても、罪がどんなに大きかったとしても、イエス様を信じて歩み始めた時に私たちは光、命の光を持つんだっていうことをですね、言っています。もう一箇所だけちょっと開いてみたいと思うんですけど、例えばマタイの5章ですね。マタイ5章14節山頂の説教のところですけれども、マタイ5章の14節、あなた方は世界の光です、山の上にある町は隠れることができませんと言っています。で、16節ではこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々のあなた方の良い行いを見て手にあられるあなた方の父をあがめるようにしなさいと言っています。ですから私たちイエス様を信じた時からこの命が与えられ、そしてその光の子となったっていうことなんですね。で、光って暗いところはないっていうつまりですね。だからイエス様によって私たちは全部罪が許されて、暗いところがなくなったっていうことなんですね。だからそういう光の子として歩みなさいっていうことを言っています。ちょっと元に戻りますけども、エペソの5章のところですね、もう一度お読みします。8節、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の娘の身はあらゆる善意と正義と真実なのです。で、光の子供として歩むときに、こう身が結ばれていって、それは善意と正義と真実ですね。こうだっていうことを言ってるんですね。で、 さっき最初にお話をしましたけれども、アメージング・グレースの話をしましたけれども、本当に光の子供となった時に身がですね、そういうふうにこう結ばれていくっていうことをですね、私たちはこう見ることができます。そしてその光の子供として歩むということですね。でさっき申しましたけど、その光、例えば私は光の子供、私は新しい人になったんだっていう、それをまず受け取るっていうことが重要。まず神様の言葉をそのまま受け取るってことがまず大事ですね、信仰によって。でそして光の子供として歩む、新しい人として歩むっていうのは信仰の歩みですね。神様の言葉に従って歩むっていう、それが重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。私、例えば私がまたですね、そうだ、光のことで歩まなくちゃいけないって言って、なんかなるべく悪いことしないようにしようとかですね、なんかそういうのしても全く無駄なんですね。ある程度で守れるかもしれませんけど、私は罪人なので、さっき言ったように重力には逆らえないんですね。本当に罪をまた犯してしまうものなんです。でまた落ち込んで、ああ私はなんでダメなんだって言って、またすごくそれを繰り返すんじゃなくって、信仰を持ちなさいって言ってるわけなんですね。自分の力で証明してやろうとするんじゃなくって、こう恵みによって感謝をしたり、神様言われる通りにこう成していくときに罪は悔い改めたり、信仰を用いていくときに私たちは光の子供となり、その光の子供としての子供なんですけども、その実質が表されて、この善意とか正義とか真実とか、そういった実が結ばれていくんですよっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。今個人の働きがですね、大きく進んでいますけれども、本当に私たちにそういったその資格があるわけでもなく、そういったその良い性質があるわけではないわけですけど、神様が本当にこの働きを進めてくださって、本当にこう今個人も実が結ばれてきているわけなんですけども、本当に私たちの中に良いものはなくても、神様が光の子供としてくださっているので、さらにですね、その信仰の歩みをしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主が生きて働いておられることをありがとうございます。またイエス様が私たちを、そのままの私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。さらにイエス様の愛を深く知り、また信仰によって新しい人として、また光の子供として歩んでいくことができるように、どうぞ助けを導いてください。一人一人がこう感謝をし、罪や悔い改め、主に聞き従うという歩みをさらにこう徹底していくことができ、その実質が表されていきますようにお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその方に手を置いてお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時をありがとうございます。私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。オンラインの方々に触れてくださることを感謝します。また私たちが取り出している方々に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、割り方に癒されます。その方の耳鳴り、また難聴、また面であるあらゆる耳の症状を正常な状態に戻れ。またなんか蓄膿とか鼻の割り方がします。イエスキリストの人、その方の蓄膿の症状や、また鼻の症状や、正常な状態に戻る。なんかこう賜物をですね、さらに用いるように主が導いている方がいるのが見えます。その方がその自分の与えられた賜物を用いるときに、何かこのその方自身がこう癒されたりとか、その方自身にも祝福が表されていくのが見えます。そしてまた今までにないことが起こってくる、その方の賜物を通して、この今までこう起こらなかった癒しとか顕著のことが始まってくるのが見えます。感謝します。今私たちが触れてくださっていることをありがとうございます。内臓を癒してくださり、また体調の悪い方を癒してください。疲れを癒してくださり、また難病や人一人に触れて、治療や様々なところに触れていってくださることをお願いいたします。感謝します。 ちょっとお腹の調子が悪くなるします。イエスキリストのその方の、胃腸の働き、便秘のいや、いろんな症状、お腹の症状をイエスキリストの皆によって正常の状態に戻り、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。それではお座りいたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。主の内側をご覧ください。本日礼拝後、各界課長夫人社会人学生会を行います。また有限学校にも行います。またコンサートの練習を行います。ご参加ください。今日は台風でですね、皆さんちょっと来れない方が多くて、オンラインで礼拝している方が多いと思います。本日ブレッシングライズがグリーンピア中川のイベントに招かれているライブがありましたが、台風のため中止になりました。10月にも招かれています。お祈りください。ブログ食欲の秋、残暑の秋がアップされています。ではさらにご投稿ください。また、22日からゴスペル&コンサートの秋が始まります。ご覧ください。またご投稿ください。それから歌集ですね、風の響き5週の掲載が決まり、小生歌島の曲も入りました。5週の働きのためにお祈りください。またイラストは22日までに応募をお願いします、ね。9月17日から19日、長崎、今日からですけども、今日の夜から長崎キャンプ、教会キャンプが行われます。参加希望の方はお申し込みください。それから9月23日土曜日、13時よりアクロス福岡練習室で、ね、コンサートの練習を行います。9月24日日曜日、13時より風の響きミニコンサートを行います。ご参加ください。9月26日午前午後、太宰府病院、9月30日午後に、沢楽区の介護施設でコンサートを行います。お祈りください。10月1日東京カリスマ聖火でエルサレムの平和を祈る集いが行われます。お祈りください。それから10月9日月曜日祝日、13時より正友ビルで、パール秋元牧師をお招きして福岡カリスマ聖火を行います。今から覚えてお祈りください。お誘いください。イスラエルチームの日程は10月30日から11月11日です。このチームはどなたでも参加できます。お申し込み、お問い合わせは聖女から流れ出るミスミッションイスラエル部門へお願いいたします。これから西宮教会の柴橋牧師の心臓の術後の回復のため、また松原兄弟のお母様、赤嶋姉妹のお母様の回復、また、木本姉妹の癒しのためについておいてください。何かご連絡ありますか。はい、お願いします。
雲の間にある二次出版の10月号が、発売になりました。非常に深い、信仰の内容が書かれて、特にオパール牧師の信仰が強まる7つの秘訣、この連載は本当素晴らしいです。またその他にも宣教師の方々のお菓子とかたくさんありますので、どうぞお買い求めになって、お読みになって、そして伝道のためにもお持ちください。
はい、ありがとうございます。何かありますか。
12月にですね、福岡教会の自主企画のクリスマスの時期のコンサートを行う予定なんですけれども、そちら の祈り会ですねを今週の火曜日の午後1時から、2時間ぐらいお祈りをしようかと思っております。で、まあ、実際は実際来られたりとか、皆さんのご都合もあったり、お仕事の方もいらっしゃると思うんですが、時間的に大丈夫という方はですね、 あの場所は別途ご案内しますが、ちょっと遠いとか不便という方は LINE でつなぎますので、LINE でちょっと参加できるとかいう方がいらっしゃいましたら、私の方にご連絡よろしくお願いいたします。また企画等もですね、アイデア等ございましたらこちらの方にお寄せください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。まだ場所が決まっていませんで、もしアイデアとか、あとこういう場所があるんだけどとか、こういう企画があるんだとか、なんか皆さんのアイデアとか知っていることがありましたら、ぜひ寄せていただきたいと思います。今週火曜日ですね、午後お祈りがありますので、一番参加でももし参加できる方は、ぜひ参加していただきたいと思います。それでは、参加者に感謝して終わりたいと思います。では、オンラインの方、また来週お会いいたしましょう。感謝いたします。Thank you.